時計の針は9時21分ちょうどとなりました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関わる情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大瀬谷義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今日は水曜日なので大須賀義明さんをスタジオにお迎えしました。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は暑いですよ。
暑いですね。まあでも台風一過の、
あ、そうですね、
空綺麗ですもんね。
空は本当に綺麗です。もう雲一つない青空が広がっています。
そんな岡崎なんですが、はい、ただ本当に先ほどね、レイちゃん言われたみたいに暑くなりそうですね。
そうです。もう本当に熱中症には気をつけていきたいと。
ね、もうすでに暑い。かなり暑い。
そうですよね。ここから気温がどんどん上がってくるんじゃないかなと思いますので、
はい、皆さん気をつけましょうね。
はい、気をつけましょう。ということで今日はね、残念ながらゲストの方が見えないので、うん、
はい、
大須賀さんと2人でトークを楽しみたいなと。
わお。
何ですかそのわお。
わお。
思っていますが。
はい。実はですね、
はい、
今朝、
ええ、
うちで、まあ、目が覚めて、
はい、
朝ごはん食べるときにいつも新聞見てるんですけど、
はい、
そんな中でですね、本日の中日新聞 の、25ページ、
25ページ、
うん、にですね、まあ、がんに関する、記事が載っておりまして、
はい、
で、まあ、その記事の中にあったちょっと一文があったんで、うんうん、
はい、
気になってね、ご紹介させていただこうかなと思ってるんですが、はいはい、まあ、国立がんセンターの、まあ、いろんな集計があって、
うん、
その中で2008年にがんと診断された人の5年後の生存率、
はい、
これが全てのがんの生存率が 65.2% で前年よりわずかに上昇したってあるんですよ。
上昇してるじゃないですか。
上昇してるんですよ。そらそうですよ、もう。
いいですね。
もう右肩上がりですよ。
いいですね。
うん。で、なんでちょっとこれが気になったかっていうと、
はい、
実は僕が2008年の人なんですよ。
上昇してるということで。
そう。
僕もその一人だと。
貢献してるなーっていうのがあって、ちょっとそれがなんか嬉しくって、紹介しちゃいました。
ねえ、でも、嬉しいですね。
嬉しいです、
うん。特にリレーフォーライフをやっていると、やはりその、がんのね、ことに、まあ、寄付をしたり、いろんなことで、活動、まあ、支援を皆さんしてると思うんですよ。
はい、
で、そうなると、これが少しでもね、役に立てているんじゃないかなって今、うん、ふと思ったんですよ、
うん。
私たちが支援する中で、例えば、お医者様のね、それ、勉強会だとかっていうのを開いたりとかいうことの支援にもなるし、がん検診のことももちろんそうですし、うん、様々、まあ、どこかはわからないけれども、わずかかもしれないけれども、お役に立てているような気がするんですけれども。うん、
ですよ。
ですよね。
うん、で、まあ、そう思ってていいじゃないですか。
そう思いたいです。
うん。で、まだね、日本のリレーフォーライフっていうのは、
はい、
始まってからに、11年目、
はい、
今年11年目なんですが、そういった皆さんのね、思いが確実にここでね、結晶となって、いるんですよ。
そうですね。
そうなんです。
本当にそう思います。
で、この先は、もっともっと形にね、はい、現れてくると思います。
はい、
なんで今年もね、もうすでに、5月からに日本各地でリレーフォーライフ始まっていますが、はい、間もなく9月10月ピーク、
はい、そして9月23日と24日は、うん、いよいよ岡崎で開催されるということなんですけれども。
そうなんですよ。だからあと1ヶ月半ぐらいの話で。
そうなんですよ。なのでね、うん、少しね、今日はリレーフォーライフの参加について大須賀さんに詳しくね、お話を伺っていきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、リレーフォーライフとは何ぞやというのは多分ね、
うん、
前回まで、まあ、多賀さんだったりいろんな方、私ともそうでしたけれども、まあ、お話をしてきたんですよ。で、してきました。だけれども、いや、実際じゃあ参加したいわ、って思われる方が、どうやったら参加できるの、うん、またチームでよく参加っていうのはお話の中によく出てくるんですけれども、
うん、
チームでしか参加できないのかなとか、素朴な疑問をちょっと今日はお答えいただきたいな。
そうですね、はい、そこは多分多くの方が迷われるところだと思うんですが、はい、基本は今レイちゃんが紹介してくれたように チームなんですね。
チームなんです、
うん、これが例えば職場のチームであったり、はい、家族のチームであったり、
はい、
友達同士であったり、はい、いろんなチームがあるんですよ、うん、でそれはどんなチームじゃなきゃいけないっていうそれ取り決め一切ないんで。
何人以上とかいうのはあるんですか。
もう2人以上チームでしょ
そうか。じゃあお友達でもいいし親子でもいいし、
そうなんです。
その2人揃えばチームということ、うん、それが一応チーム参加っていう形を取れるということです、ね、
そうなんです。でじゃあそのチームじゃないとダメとかね、
はい、
例えばこのリレーフォーライフ岡崎をね知ったのが9月22日だったら、
そうですよ、
チームなんて今からはと、
う
ん、
もしくは当日知るっていう場合もあるかもしれない。
あるんですよ、そういった方たくさんいるんですよ。
そうですよね。なんか、はい、あの今回は会場が岡崎公園多目的広場になっているので、うん、その付近をたまたま散歩していました、うん、なんかやってるリレーフォーライフというものをやっているんだ、うん、なんかちょっと行ってみたい、うん、けれども自分は申し込んでないからダメなんですかっていう方がいらっしゃったらどうなるんですか。
当日個人での参加も OK なんです。あ、
ではお一人でも大丈夫ということなんですか。
大丈夫なんですよ。
でも一人じゃちょっと寂しいな。
そしたら誰かお友達連れてきて二人ででも大丈夫ですよ。三人でもいいし、
もしくは当日会場にねお越しいただければ、うん、多分ねいろんな方と出会うことができますからね。
そうなんですよね。本当に変わった人もいますし楽しい人もいますし
大須賀さんのように変わった人ということですか。
僕はそんなには変わってないと思いますよ。意外と多分ノーマル、あ違うわ、ノーマル、
ま、
逆だ逆や逆ノーマルです。そう意外とノーマルの人なんで、
はい、わかりました。
ちょっと弾けてるぐらいでね、
うんうんうん、そういうことにしてきます。
なんで来ていただけるとその会場でですねこうみんな歩いてるわけですよ。
はいはい、そうですね、はい、基本ウォークイベントですからね。
そう決められたコースをずっと、まあ、周回してるっていう形になりますので、はい、そんな歩いてるとねどちらからお見えになったんですかとか、聞いて声をかけてくれる人たちもいるし、自然とそこで会話が、うん、始まるんです。
なるほど、うん、
それがねそのリレーフォーライフの会場での、まあ、楽しみの一つでもあるんですが、
はいはい、
それがきっかけで僕もどうだろう、毎年ですね、何十人かの方とご縁を新たにいただいてますね。
そうですか、
うん、で担当してるそのリレーフォーライフの会場ですと、あ去年もあったね、一昨年もあったね、またあったねっていう形の方たちも何人かお見えになりますので、その方たちの顔を見に行くことも楽しみの一つになりますが、
じゃあ出会いの場ということもなるので決してチームだけではなくて、はい、もしお一人でも参加したいな、でも友達いないなとか、なんか誘ってもダメだったとかね、断られる方もいらっしゃると思うんですよ、うん、日程が合わないのとか言われた方でも大丈夫です。きっと出会いがあって仲間となる方がいらっしゃるっていう感じで、
うん、そうなんです、
いいですかね。
なんで気楽に来ていただいて、で会場でもすごく気楽に歩いてみていただいた方がいいと思います。
歩くところにはねそれぞれなんかブースが出てたりして、うん、そこでは本当にチャリティー企画がやられてたりとか、はい、なんか面白い企画、
うん、
一周回ったらハンコペタンとかっていうのがあったりだとかっていうこともそれぞれのねテントがあるので、うん、そういうのを楽しみながらでも十分お一人でも楽しめると思いますし、またなんかステージイベントとかもあるっていうことをね。
そうですね、あるということでなんて知らん顔して去年あなた出たじゃない
あ去年私、はい、今年もなんとかで出させていただこうかなと思っております。
よかったです、ありがとうございます、
はい、
まあ、各会場でね、まあ、若干違うんですが、
そうですね、
実行委員会の人がイベントだとか、
うんうん、
テントでのねその今のスタンプラリーみたいなものを準備してたり、チームの人たちが準備してくれてたりもしてるんですよ。で今のところ聞いてるのが岡崎でもまた最大チームのところが、
はい、
サバイバーケアギバートークというのをまた今年もやると、まあ、3年前に初めてやったんですが、
はい、
ちょっと味を占めてまた今年もやるなんて連絡もいただいてるんで
なるほど、
それもねとっても実際の、まあ、サバイバー経験者、
はい、
がん経験者の人の話が聞けたり、そのサバイバーがんの方を支えてたご家族の話が聞けたりして、はい、うん、まあだから実話が聞けるんですよね。体験談、
体験談が聞けるというのは本当にいいですね、
うん、だからそういったところにも そのさっきのね当日参加で、はい、お一人とかお二人で見えた方もねちょっとこう顔を出していただけるとなおいいかなと思いますし、
生の声、生きた証が聞けるということですね。
そうなんです、はい、で、あのまあいろんな予定があって、はい、会場にはちょっと行けないんだわ、その日
行けないっていう方が多いと思うんですよ。なんかもうこの23、24と土日だしなかなか行けない、でも気持ちは参加したい、
そう、
そういう方はなんか参加方法あるんですか？
あるんですよ。
あるんですか？
あるんですよ。
例えば
まずあの一つが、はい、ルミナリエっていうものがあるんですね。
あの袋を灯すこう、うん、明かりを灯す、
袋は灯さない、それ燃えちゃうっていう袋に皆さんの思いメッセージを書いていただい いただいて、その中に火を灯すんですよ。
昨年書きましたよ。
書いた、
はい、
僕恥しか書いてないんで、どうしましょう。
そんなこと言ってない、言ってないですもん。
あ、そうですか、
はい、あの本当にその思いを込めたり、うん、またね、ちょっと先に旅立たれた方にメッセージっていう方もいらっしゃれば、うん、やっぱり希望のメッセージを伝えたいって、もう何でもいいんですよね、うん、書く内容は、うん、
まあじゃあドラえもんへって言われると、
そうじゃないですよ。そうじゃないです
か。ものよりもできればそのメッセージ性のあるものを書いていただけると、
ね、思いをね、
うん、で結構ねそのルミナリエがまあ夕方から日が灯るんですが、その あのメッセージを一つ一つ見て歩いて見える方ってとっても多いんですね。
楽しいです
ね。楽しいし、なんかこう
勇気がもらえるんです、
うん、それもあるし ね、
一つ一つの言葉に重みはあるんです。
そうなんです、感動しますよね。
感動します。だからその言葉がいかに大事か、でいかに人を励ますかっていうのをね、うん、あのルミナリを見ながら、また小さなお子さんが絵を描いてたりするの、うんうん、その絵が ね、かわいくて、かわいい、本当にな
んかほのぼのできます。
そう、うん、と思ったらすっごい上手にデザインされてる方もいらっしゃって、
見えますよね。あの手の込んだものをね作っていただける方も見えて、はい、本当岡崎の場合は実は2010年の初回からですね、
ルミナリエ、
うん、このルミナリエを愛知病院さんの中庭の方でも、まあ、だいたい夕方から2時間ぐらいなんですが、灯させていただいてて、で、一旦その火を消して、それを今までは本会場の方にまた持ってきてっていうようなこともしてましたし、本当にいろんな方のいろんな思いが書かれてるんでね。でこれがまあ一袋500円のご寄付でお渡しできるという形になってますので、
じゃあ先に当日はいけないけれども、それを500円で、うん、まあ買うというか、
う
ん、
まあそうですね、
購入していただいて、
手に入れていただいて、
で袋にメッセージを書いて、うん、当日は持ってこないけど先にお渡しするっていうことも可能ってことですよね、
うん、それも多分大丈夫じゃないかな、
大丈夫じゃないかなって感じですか、う
ん
う
ん、まあ、ちょっとその辺今年の実行委員会の方にちょっとお聞きしてないんで、
またじゃあ伺ったら、分かったらご報告したいなと思いますけれども、うん、そんな参加の仕方がある。
そう、もし会場に来れなかったらそういった形もありますし、実は会場ででも当日用意しておりますので、会場にお越しになった方でもね、またそこでご寄付をいただければ、で素敵な文字もしくは絵を描いていただければいいかなとも思います。
あ、じゃあもし当日来れないわという方も、もうそのルミナリエというので参加ができる。
そうで、まだあるんですよ。
まだあるんですか。
まだあるんですよ。実はとってもストレートなご寄付、寄付を頂戴するっていう、うん、当日行けないけど、はい、これ何かの足しにしてっていう形で、うんうんうん、ご寄付いただけるのも、これも一つの参加の方法です。
もちろんそうです
ね、
はい、
うん、なんでそういった方法もあるし、あとはまあ、前準備だとか当日のお手伝い。
なるほど、
はい、
スタッフとしてっていうことですか。
そうです、リレーでね歩くだけがそのリレーフォーライフの参加の仕方ではなく、
はいはいはい、
うん、スタッフとしてのお手伝いっていうのも一つの参加の方法だとなりますね。
ボランティアスタッフとしての、はい、まあ、皆さんの本当に時間と体力をいただきたい、
う
ん、
そう、
貸していただきたい。
そう、まあ、もっと言えばね、ちょっと自分はその日行けないけど、こういうなんかいいイベントがあるよっていうのをお友達とかね、ご家族に教えて、うん、いただくっていうのも、それはそれで僕は立派な参加の方法だと思ってます。
そうだと思います、うん、なので皆さん、ラジオのお聞きの皆さんね、9月23日土曜日から24日はね、岡崎が開催されるんですけれども、
はい、
もしその時ご都合が悪いなという方がいらっしゃったら、うん、ぜひ前もって 寄付なり、またルミナリエなりっていうこともできますし、何よりもお友達知人にねお知らせいただいて、うん、こんなイベントがあるんだよということを教えていただけたらなと思います、うん、そして全国各地でやってますから、岡崎に限らずいろんなネットワークでね、
まあ近場で言うと岡崎の翌週は豊川です。
ああなるほど、はい、ということなので、ぜひ皆さんね、お友達などにお知らせいただいて、また遠い親戚なんかにもねお知らせいただけたら、
はい、
それだけで全て支援につながるという、
いいですね、そうですね、全国で約50カ所今年開催ですので、はい、皆さんの近くでね参加していただければなと思います、
は
い、
リレーフォーライフの輪を皆さんで広げていきたいなと思います。今日は大菅義明さんをお迎えしてお話を伺っていきました。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします
それではここでリレーフォーライフジャパン2017の岡崎、こちらのね情報を少しご紹介したいと思います。9月23日土曜日から24日日曜日、場所は岡崎公園多目的広場で開催されます。ぜひ多くの皆さん参加していただきたいと思います。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。